萩原さんっすよ。
行くでガンス。
耳が
バブルビー。
ミニのこれ食えますか。これ食えますか。はい。
はい。
第14回。
これやだね、これ。
何がですか
毎回やんの、こんな。
冒頭ですか。
うん、もう、やめようか。
じゃあ、止めて。いや最初はね、なんか勢い、うん、最初になんか一言言った方が勢いつくかなと思って始めたんだけどね。うん、毎回これ考えるのがめんどくさくて。
もうね、言ってくれるのはいいんだけど、ミニさん一人は中だけで留めておいてよ。
いやー。あなたに手を貸してもらわないと成り立たないこともあるんですよ。
きついなあそれ。
いいじゃん、二人で笑われようよ。笑わせるんじゃなくて笑われようよ。
笑われるんだ、もう笑われる方になろう。もう
あいつらって感じ、うん、あいつらって感じ。
失笑ですよ。
失笑で。
失笑ですよ。
いいですよ、そういう風に生きていきましょうよ。ってなわけで、はい、これ第14回。
14回目ですね。まあ、8月も終わりなんですけども。8月の
31位かな、
うん。
ひょっとしたら9月になってるかもしれないけど。
かもしれないですけどもね。いや早いもので。
いや夏も終わり、うん、まあ、まだまだ8月31日ぐらいで暑いだろうね。
暑いっすよ、うん、残暑
残暑、
うん、
行くで残暑、
行くで残暑。そう残暑、
違う、始まる残暑だね。
始まる残暑、行くで
行くでガンス
ガンス、行くで残暑じゃないよな、うん、まあ、そんなことでですね、
そんなことで、
これこれ第14回目となりましたけども、
あれでしょ、また台湾に行って来られたんでしょ。
行って来られました。ミディさんがですね、デイオブハードコアで、ね、あの歌詞を、ね、歌詞を忘れたりとかしてるときに、
歌詞なんかないですけど。
行ってきましたよ、
はい
はい、台湾、
台湾、
7回目の台湾なんですけども。
行き過ぎだろ。もう住めよ。
永住権も欲しいんですけどね、
はい、
まあ、今回はですね、また新しいメンバーと、うん、スピードキングのジャケットを毎回書いて回ってる福田、ね、さんと、福田武さんじゃないですよ、
福田何さんですか。
福田正和さん、
正和さん、うん、
札幌から今回対応ね、はい、あとポリゴンタさん一緒に、まあ、ポリゴ、はい、ポッドキャストやってるね、車好きのポリゴンタさんと2人で、
はい、
3人で行ってきましてですね、はい、いやー濃厚な4日間、
4日間
4日間でしたけども ね、いやー今回ももう毎日マンゴーかき氷を食べ続けて。
向こう暑いですか。やっぱ
めちゃくちゃ暑いですよ。
あ、そう、日本と変わんないぐらい。でも
日本うん、日本より暑いかも。
本当、
蒸し暑いんですよ。
ああ、蒸し暑いんだ、
うん。
湿度が高いんだね。
湿度高いですね。うん、でいきなりダーンと雨が降ってすぐ止むみたいなのが一日に5、6回あったりする
。南国みたいだね。
南国ですよ完全に。でね、クラブ行ったんですよ今回。
はい。
で毎回クラブ行ったりするんですけど、うん、前回行かなくて、うん、今回久しぶりに行こうかなと思って、うん、行ったんですよ。一番行けてるクラブのルーム18っていうのがあるんですけど、
ほうほう、
そこに行こうとしたらそこがイベントなくて閉まってて、
はあ、
その上にその系列のバーコードっていう DJ バーがあったんで、うん、そこに行ってきたんですよ、
うん、
でまあ入って10分ぐらいかな、
うん、
まあ、おしゃれなハウスが鳴ってて、
でマスターバーコードなんですよ。
マスターバーコード。マスターバーコードでね、うんうん、それで陰謀もバーコード。
そうですか、うん、なんか怒ってます。
いや乗ってるんだ。
余計なこと言うんじゃねえよみたいな顔されました。はい、バーコード、はい、
バーコードですよね。
はい、
行ってきましてですね、俺の話つまんないこれ。
いや別に
大丈夫。
別にいつもの土産話だなと思って聞いてますけど。何なんかあったら、はい、バーコード
です。バーコード行ってきましてですね、うん、で10分ぐらいしたら急にこう DJ が結構止めたんですよ、
うん、
でシーンとして、
うん、
で客電ついて、
うん、
あれって思ったら、
なんだなんだ、
警察が10人ぐらいドーッと
入って
きました。ガサ入れきまして、海外でガサ入れですよ。
珍しいですね。
で俺だって ID なんて日本の ID しか持ってないわけでしょ、
うん、
で大丈夫かと思って、うん、でその前になんかドリンクを注文したんですよ、
うん、
でドリンクはカウンターで注文しなくても、うん、なんかドリンク注文ないですかってなんか回ってくるシステムなんですね、はいはいはい、でじゃあこのなんちゃらドリンクって注文して、
うん、
でドリンクチケット渡したんですよ、
うん、
それから警察来て、
あらあら、
どうしよう、ドリンク来ないしな、
ドリンクもらえねえよ、どうしよう。
ドリンク注文した、ドリンクチケットもったいないけど警察来たからな。
でだって警察来たら帰れないでしょそんなすぐには、
うん、でね、うん、それでドリンクもあるからしばらくいたんですよ、う
ん、なんかドリンクにこだわんだな、
ドリンク飲みたいって押しても、
うん、
10分ぐらい 15分ぐらいかな、うん、ずっといて、うん、あの警察がこう向こうの方から順番になんか VIP 席にいるやつとかを ID チェックしていってるわけ。
ああ、本当にガサ入れですね。
ガサ入れ、うん、やばいな。でも警察になんかガサ入れしてなんかねないじゃないですか。
でも別に変なもん持ってたわけじゃない。
持ってるわけじゃないですよね。
裏本とか
なんか面倒くさそうじゃないですか。
まあ面倒くさいよね、うん、
もうドリンク諦めて帰ろうかって言って、うん、で出口に出たら出口にやっぱり警察が張っていて、うん、じゃあ ID 見せて。
いや出れませんよ、そ
うしょうがない、うん、もう免許証を見せて、うん、あ日本人か、日本人だったらいいよみたいな感じで、
そんな感じ、
そんな感じ、そんな感じでしたね。
なんかもっとバイオレンスが起きるのか、
なんかすごいすんなりと、あ日本人、オッケーオッケーみたいな、そういう感じで、
お前はオッケー、
お前はオッケー、
お前は帰ってよ、
お前とお前はオッケーなっていう、そういう感じで、
そうでしたか。
まあその海外でガサ入れなんて初めてですので、
まあちょっと怖いね、
うん、びっくりし
ますね、慣れないとね、急にガサ入れできたらね、うん、海外のお巡りさん怖いですよね、なんか
海外のお巡りさん怖いですよ、
うん、うん、なんか袖の下とか捕まさなくちゃいけないですよね。
金渡すんだ、
金渡すみて。
まあ、その台湾でですね、はい、お土産をいろいろと今日持ってきまして、さっき渡したんですけど、今回ねちょっとこれ、
ちょっとね、またねこう、うん、なんでしょうね、まあ、ありがたいですよ、いただいて。ありが、
あんま嬉しくないな、
お土産いただいてありがたいんですけども、うん、スポンジボブのシールにミディっていっぱい書いてますよね、はい、あの何ですか、縦10列横4列ぐらい、
すんげえいっぱいあるな、
うん、ちっちゃいシールで全部スポンジボブがこう印刷されてて、その横に、うん、ミディとプリントされている、これだから何ですか、特注シールですね、
特注シールですね、
そういうシール屋さんがあるんでしょ、ね、名前を入れて、
屋台がいろいろあって、夜市があって、まあ、いろんなアトラクションがあるんですよ、
うん、
あの食い物もあるし、はい、あの古着っていうとこもあったら、なんか輪投げとかもあったり、うんうん、あとなんだあのボールをこう投げて、うん、あの1から9の魔法陣をなんか揃えるやつ遊びとか、
ストラックアウトみたいな、
ストラックアウト、いろいろあって、うん、でそんな中でこのシールを作りますよみたいなのがあったんですよ、うん、でいろんなこうキャラクターが並んでて、うん、ミッキーとかもあれば、うん、ピカチュウもありますよ、
うん
うん、でスト2とかもあって、うん、でスポンジボブがあった、うん、
あミディだ
これミディってミディって作れませんかねって言って、うん、じゃあのいや紙に書くんですよ、その、うん、あの書いてほしい名前を
M1DY って書いて、
M1DY って書いて1のところにちゃんと矢印して、これは1だから、うん、1って書いて、1って L じゃないよ、これ、うん、
それじゃ1
って M1DY って書いてこう渡して、うん、でこうなんかなんつうのかな、あの母親と娘が2人でこうシールを作ってたんですよ、そこで、
ああ金井選手高校ですね、金井マレバクチャ
ーそうそう、娘はバイトで、うん、母親本業ですよ、これが、うん、でシールをこうなんか M1DY でなんかマシンに打ち込んで、うん、こうロールをこうバーッと取ってマシンに突き刺して、うん、でビーって印刷始めたら、うん、ぐしゃぐしゃぐしゃって取っちゃうなってあーこれダメだもう捨てようみたいななってもう一回やり直したのがこれです、
雑だなまあその親子の M1DY ってなんだろうなと思
いながらね、
ね、スポンジミディ、うん、スポンジミディシール、
これぜひこれ使ってほしいんですよ、
これ何に使えばいいんですかね
あの請求書とかに貼ればいい、
ね、請求書でこう貼るんだ、
うん、
貼りたくねえなまあありがたいですけどね、はい、
ね、はい、
あともう一枚、
あのうちわなんですけど、うん、なんか中華風のうちわなんですけど、
中華風のね綺麗な女の人がプリントされてるうちわなんですが、これがなんとホログラムになって
る、ホログラムになってて、
うん、浮き上がって見える、
浮き上がって見える、うん、で浮き上がってるのはいいんだけど、うん、その女の人がなんて中華風のなんつうんですかな、昔っぽい感じの
羽衣っぽいね、
羽衣っぽいね、うん、で胸が異様に強調されてて、うん、この 3D の 3D グラムで胸だけがボコンと出てるじゃないですか、うん、すごいなと、
よく見ると、なんかでも結構バランスはおかしいですよ、
バランスおかしい、
顔が前に出たりとか
すごい、ね、嘘っぽいですけど、
うん、なんか遠近感ちょっとおかしいですね、うん、首が妙に後ろに見えたりとか、これはだからあれですね、首顔のここの顎の部分が非常に長い、こう、うん、前面に顔が出てる感じなんです
よ、匂って出てますけどね、うん、妙に 3D の遠近感が強調されているという、
なかなか
面白い、は
い、これはちょっとありがたいですね、
これちょっとみんなギョッとすると思いますよ、これ使ってると、うん、
これは僕の個人的にいただいたお土産なんですけども、うん、
はい、
なんか同人誌とかも買われてましたね、
あのね今日同人誌持ってきたんですけども、まあ、同人誌は2月に買ったものなんですけどもね、
あそうですか、
台湾の、コミケ、
台湾のコミケ
ファンシーフロンティア
ファンフロってい
うのありまして、ファンフロ、うん、
略してファンフロ、
ファンフロありまして、まあ、ファンフロ7月の末にもあったんですよ、
うん、
でもそこでも、非常に盛り上がったという話も聞いてましてですね、うん、
で
まあ、台湾の同人誌っていうのがいっぱいあるんで、
うん、
何冊か今日ねサバコに持ってきて、ちょっとサバコに置いてみんな回し見しすれば いいんじゃないかなと、
うん、お希望です、
ね、お希望ですね、
うん、サボ子においでの方はちょっとぜひ
台湾語ですよね、初音ミクのやつですからね、
あのね日本語なんですよね、
うん、日本語も、うん、ありますね、うん、だから我々がこう英語を使う感覚じゃないですか、ちょっとかっこいい感じで英語を使う感じで日本語を使うみたいな感じで、なんで
非常に面白い。もう一冊なんとかジャンプの方は、うん、台湾語版と日本語版2つあるんです、
中国語版が出てて、で、うん、日本のコミケにも出展 したいって言ってて、
うんうん、同じ内容で2カ国語という
作ってるというね、うん、
面白いですね、
すごいですね、でね、台湾で今回のジェイコアマスターズに入っている、
はいはい、
あの 3R2 というアーティストがいるんですけども、
はいはいはい、台湾出身ですね、
台湾出身、その彼と会ってきまして、
あ本当に、
あの彼とですね一緒に、まあ、十何人僕が台湾の人を呼んで、うん、それであの一斉にこうレストラン入ってヤムチャガー食ったんですよ、
うんうん、
でそこにこう彼も入って、うん、でもうでも呼んだ台湾人それぞれは、うん、それぞれが面識ないので、
うん、
俺が呼んだその場でみんななんかあの自己紹介とかしやってるんですよ、
こんにちは、
こんにちは、
僕こういうもの
音楽作ってますみたいな感じでなんだこの場を思いながらね、
ファンちゃんたちもいたんですよ、
そうそうそう、
工場長
って、うん、で工場長やっぱ有名なんで、
うん、向こうで向こうこっちで言うエグザイルみたいな存在です、
そこまでいかないの
かな、そこまでいかないどれくらいかな、
どれくらいかな、
うん、
でもまあヒップホップでそこそこ
ヒップホップで有名な人だから誰だろう、
なんでしょう
かね、ドラゴンアッシュまで行かない、
ドラゴンアッシュ行ってるかもしれないですけども、
うん、だからそのかなり誰でも知ってる若者
知ってるみたいですね、うん、でその 3R2 君が、うん、え工場長来るのみたいな感じで、うん、事前になんか緊張しだして、
3R2 君は普通の若者ですからね、
普通の、ね、大学生ぐらいかな、
うん、趣味で J コア作ってる普通の大学学生ですからね、
そうそう、うん、で僕が 3R2 君にこうメッセージ出して、うん、この台湾行くからこの日にちょっと晩ご飯一緒に食べようよ、
うん、
いいよいいよ、他誰来るのって、うん、工場長が来るんだけど、うん、えマジでみたいな感じで、でスリアツ君来たんですよ、うん、で先にうちらはもう席座ってて、校長陣とかと僕なんか飲んでたりしたんですけど、うん、なんかすごい緊張しちゃってて、
ね、そうでしょ
ガチガチになってて、うん、
普通の大学生だった
そうそうそう、うん、
だって俺らが もし普通の大学生で、
うんうん、
あれ友達誘われて飲み屋行って KJ 行ったらびっくりするでしょKJ だと思ってお父さんかっこいいっすよねみたいな話しまし
だからそれが変な感覚で、うん、あの校長陣って言われてもだってね、うん、ただの僕友達だと思ってるわけで、
うん、
そんなにあの びっくりしてガチガチになる感覚ってのは分からないわけですもんね、
うん
うん、ああこうなんだっていう
有名なんですね、
なんですね、
うん、
まあスリアツ君といろいろ喋って、
うん、
まあ、彼はあの J コアのトラック、 J コアって、まあ、台湾なのに J コアっていうの不思議ですけども、
T コア、
T コア、
まあ、最近海外の人でも J コアスタイルっていう形でやってますからね、
まあ、ああいう、まあ、
シャープネルっぽいのと
か、はいはい、いわゆるああいうなんか好きで、でまあいろいろ研究しているみたいな、うん、で彼もトラックを作ってて、
うん、
非常にいいトラックじゃないですか、
あれはすごいですね、僕聞きましたけど、うん、完成度高い
で、いいよトラック良かったよって言って、うん、でなんかね、まあ、台湾はまだその同時音楽が、
はい、
まあ、根付いていないんですよ、
まだ同人誌はあるんですけど、
うん、
同時音楽っていうのもやっぱ日本もね、同時音楽ってだいぶ 後期になってから、
ね、
ここ最近、
うん、
ここな10年ぐらいで盛り上がり始めたジャンルなんで、
うんうんうん、
まだ台湾は盛り上がってない状態で、
うん、で全然まあそのファンシーフロンティアも同時音楽っていうのは 2,3 サークルぐらいしかない、
うん、
出てないですよ、
ね、
少ないんで、
うん、
であのそういうテクノとかダンスミュージックは全くないんですよ、
うん、
なんでそこでまず何かしたいと言ってて、
うん、
あの台湾でも日本のコミケので売ってるような同時音楽みたいな、
はい、
ああいうことをやりたいし、
はい、
なんかそういう DJ もしたいみたいな、うん、いろんな
ですね、今やったらもう本当ね、
うん、
一番乗りです、
一番乗りですよ、
うん、
完全に一番乗りで、
うん、
なんでじゃあぜひやってくれと、
うん、
いう感じで非常にいい出会いですよね、
うん、ひょっとしたら彼が台湾のシャープになるかもしれないっていう、
ね、いやもうなるかもしれないですよ、
うん、
台湾のジャカジットになるかもしれないですよ、
台湾のジャカジットになるかもしれない、台湾のマイケル・ジャクソンになるかもしれない、マイケル・ジャクソン同人じゃねえや
同人じゃないや台湾の MC ハンはなるかもしれないですよ、
うん、
はい、まあ、そんな感じで、台湾旅行行ってきまして、
うん、
今回も非常に楽しめましたと、
よかったですね、
ビリさん行くいつ行くんですか、
お金ねえもんなかなか旅が荒いよね、
うん、
まあまあ、5万ぐらいで行けるとか分かってるんだけどさ、
うん、
なかなかちょっとね、
うん、
行こうと思うと、
うん、
お金がなかったり時間がなかったり、
うん
うん、なんかの締め切りが近づいてたり、
うん、
だるかったり、
うん、だるかったり
だるかったり出てたいなと思ったり
ああそうですか、
まあでも行くよいずれは、
うん
うん、やっぱ食い物ね、
食い物がね、
食い物がちょっと楽しみなんで、
うん
うん、ぜひとも行きたいと思ってますけど、
はいはいはい、
その時はまたねこれ食えで
これ食えで、
うん、行ってきましたって、うん、いうことになると思います、
うん、
はい、
はい、
そんなわけでじゃあゲスト
ゲスト
お呼びしましょう、
はい、
さっきからあのマイクでカチャカチャカチャカチャ言う音がずっと入ってると思いますけども今日のゲストの方のピアスですね、これ今日のゲストは、 君のところの会社の名前なんだっけ。
シルバーボックス。
はい、シルバーボックス、代表、はい、ブラスターヘッドさんです。
はい、ブラスターヘッドの伊藤です。
はい
はい。
あ、そうか、ブラスターヘッド個人名じゃないんだよね今。
そうなんです、うん、ユニットなんです。
あ、そうなんですか、
っていうか、うん、あ、もう切り替えましょう。
何ですか。
何を
何ですか。何を。
あのね、実はね、は
い
は
い、
バブルビーさんと、うん、出身地が一緒なんですよ、
う
ん、
一緒ですよ、
滋賀県。
滋賀県というわけで、うん、今回は関西弁で喋らせていただきます、う
ん、関西弁でいきます。
いきます、
うん、で僕は英語で喋りますんで、
まあどうぞ、
はい、This is This is rice
ご飯ですよ
ご飯ですよ、
ご飯ですよ。
そうか、出身地一緒なんだ。
出身はね、
滋賀のどこなの、
うん、ね、僕はね、彦根の方ですね。
ああ、そうか、
彦根、
彦根城が有名ですね。
だから、バボビーさんは大津ですよ、ね、
僕は大津ですね、
うん、だからちょっと距離離れてるんですよ。
離れてますね、
まあ、琵琶湖の周りです、
琵琶湖の周りですね、
まあね、滋賀県半分以上琵琶湖なんでね、
滋賀県の 99% は琵琶湖って言われてますからね、
うん、マジでどこ住んでんの、
残りの 1% に何十万人住んでる
って、
それが滋賀県ですよ。
そうですか、
まあうん、まあ、ブラスターヘッドという名前で、うん、まあ、エロゲー関係ですかね、
はい、
から入られた人とか同人音楽から入られた人も結構多いと思うんですけど、は
い、いろいろやってますからねこの人
で、
うん、
で、まあ、もう DJ 歴15年ぐらいになりまして、
うんうん、DJ だって知らない人もいいんだろうな、エロゲーの方、
まあ、昔は DJ コットンっていう名前で、はい、やらせてもらってたんですけど、はいはい、
今でも僕はコットンって呼んでます、
うん、そう、だからミジさんとか古い人はコットンって呼ぶんです
よ、うん、そうなんです。ハードコア DJ 時代からの知り合いはみんなコットンって呼んでます、
うん、通信時代ですもんね、コットンさん。
そうです、そうです。
あ、そうなんだ、
う
ん、パソツでもコットン、
パソツコットン、
同じ BBS いてましたもんね、
いてましたね、
うん、
そうなんですよ。
なるほど。
今はコットン名義ではやらないんですか。
もう本名プレイを、
本名プレイ、
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 うん、しようと思いまして、
はいはい、
でもまあもブラスターヘッドの伊藤、
ブラスターヘッドの伊藤で通してます、
うんうん、なるほど。
嫁募集中です。
嫁募集中の伊藤
彼女いませんねさ。
もう全然できないですね、
うん、なんかできそうな感じなんだけどできないね。
うるせえよ。
そんな伊藤さんに来ていただきましたけど、うん、
はい、
はい、う
ん、何の話するの。
ね、何の話しようかな。
ゲームの話とかか、
まあ、じゃあ、まあ、ゲームの話とか、うん、
今作ってるゲームの話、
うん、じゃあそこからいきますか、
うん、
2001年に、うん、デュークっていうブランドから発表された、う
ん、エロゲーのブランドですね。
で、
うん、
末期少女病っていうタイトルがあったんですけど、
うん、
2003年で頓挫しまして、
そうなんですよ、
でずっと開発中止になってたんですよね、
うん、はいはい、うん、デューク分かんない人に一応説明するとですね、自殺のための101の方法というすごいカルトゲーを排出した、
はい、
レーベルなんですけども、うん、まあ、だからやっぱカルト的な人気になりまして、うん、で、まあ、その続編ということで末期少女病、うん、またすごいカルトゲーが出るだろうとみんな期待していたわけなんですが、
うん、
それが10年前頓挫してしまいまして、
10年
で、でもう僕も自殺のための101の方法からすごいファンやったんで、うん、
はいはい、
あれはすごいゲームですね、
で、うん、もう今か今かとずっと待ってて、うん、開発中止図工みたいな感じになってて、
うん、
版権はどこやって、
うん、
もう
どこや
血まなこで探しまして、
びっくりしたもん、
掘り当てました、
うん
うん、
なんか電話かなんかで末期の版権買いましたよとか言われて、
ええ
ー、とか言って、
もう絵から音楽からもう一切全部買い取りました、う
ん、
そう、あれが何年前だよ、買い取ったのが、
買い取ったのが多分3年前とか、
3年ぐらい前だよね、
うん、
それから3年間の制作期間を、うん、
実質作業は1年ぐらい
1年ぐらいですね。
まあその間原画家さん探しとかもあったんで、
うん、
まあ
変わっちゃったんだよね、
変わりました、
うん、
まあ今風の
今風、ね、
結構ポップな感じの絵を描かれるクラシケさんって方なんですけど、うんうん、
まあ、シナリオは山田おろちさん、
はい、山田おろちさん、まあ、アニメでは金月龍之介さんという名前で通ってる
有名な方ですね。
有名な方なんですよ、うん、二子オルタネイティブとか、二人が忍ぶ伝とかやってますね、は
い、僕も大好きな二人が忍ぶ伝、まあ、変名で山田おろちという名前で、うん、こっちではやられてると、エロゲーの方の脚本はね、
でまあさすがに2011年のリリースにあたって、
はいはい、
2003年のシナリオではちょっと古すぎるっていうことで、
はいはいはい、
まあちょっとシナリオの書き直し追記とかをしてもらってる最中でして、
はいはいはい、
ど
古いと新しいっていうのは どんな風に新しくなったんですか。
あのね、もともとねノベルゲーやったんですよ、でそれを立ち絵とかを入れて、うん、まあ、会話とかが成り立つように、
はいはい、
まあ、仕込んでます、
うん、
なるほど、
うん、あ、なるほど、もっとこうインタラクティブな感じになるように、
ね、今風のシステムになるように、う
ん、はいはいはい、
前はイラスト1枚だったのがこう背景があって立ち絵がこう変わっていくみたいな感じになる
んですね。そうですね、
最近の
アリアシの表情の変化があったりとか、
なるほど。
で制作期間1年で、
まあ1年半ぐらいですかね、うん、まあ、未だにちょっといつ完成するのかわからないんですけど、
これ
多分多分聞いた方かなりショックだと思うんですけど10月発売って言ってたもんね最初、
う
ん、どうも間に合わないということで
じゃあ2011年の年内には出したいと思ってます、
はい、なるべく年内に、はい、
なるべく年内に、
うん、
で年末のコミケですね、
うんうん、
にサントラを出したい、ぜひ出したいと思ってます、
うんうん、
今回音楽陣がかなり豪華でして、
うん、
スピードキングにも参加されてる、はい、細江さん、
はいはい、
サンプリングマスターズメガさん、
うん、メガさん、
メガハンです、ね、
メガハンさんですね、
で、ビデオシステムとかにおられた、うんうん、細井壮さん、
うん、
ソニックウィングス
とかの
曲を書いてらっしゃる人ですね。で、あと並木学さん、
もう大御所じゃないですか。
大御所ばっかなんですよね。
サンタルルさん、
はい、
古いゲーマーの方はバトルガレッガとかでおなじみやと思うんですけど、
あんまりエロゲーに曲を提供するタイプの形ではないです
よ。シューティングとかそういう、
多分初ですよ。
初ですよね。
でその参加ミュージシャンの一覧に、なぜかミディも入ってるんですよ。
そうなんですよね。で、
攻撃的
なそうミディ。
豪華やな。
で、これ
エロゲの BGM っていつの
話になりましたっけ？ミディさんがうちに泊まりに来た時に、これ BGM に使えないですかねって言って、うんうん、お願いしたんですよね。
う
ん
う
ん、
それがだから。古い曲なんですよね、もう5年ぐらい前の曲で、
イカのジェセットの、う
ん、パーフェクトマザファッカー、制作パーフェクトマザファッカーに入っている、
お前のメガネは
違うそれはもっと後もっと昔の曲、制作パーフェクトマザファッカーに入っている、ジョブナッシングキャッシュナッシングホームナッシング、順番違うかもしれないな、
まあ、
ジョブナッシングホームナッシングキャッシュナッシングか、
うんうん、タイトル
重いゆっくりした曲はあるんですけど、
ドゥンドゥンキャーデュンデュン、
結構ノイジーなや
つ、
それをエロゲに使うという、どこでって
え、いやもう
マッキー少女病
ですから、あ、エロシーンに使いましょうか、せっかくやから
エロシーン始まったって思ってこうパンツ下ろしたらガバキックなんだドワドワドワって抜けねえな
全く使い物にならない
そんなのね、頭の中にミディの顔がチラチラチラチラ思い浮かんで、
立ち絵にミディも入ってきますから
入ってくるからな、
うん、ストーリーと関係ない、
スポンジボブがね、
スポンジボブが
入ってくる、右から左横切ってくる集中して抜けねえよ
あ、ミディだって
まあどこで使われるかっていうのはもう全部ね、うん、コットンに任せてるんで分からないんだけど
、
でもそのエロゲーでそういう細江さんとか、
う
ん、並木さんとかどっちかちょっと攻撃的なテクノじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
そういう音ってあるんですか過去に今まで、
多分前例を見ないと思います。
前例見ないですか。
ええ、
このメンツはありえないよ。
ありえない
ね。あとはヤックさんとかね、元台東のズンタタの人ですね。
すごいですね。
おかしい、カルトゲーで、うん、カルトゲーでしかも音楽がこのメンツっていうのは、うん、まあ前例がないね、
まあ
ありえないゲーム、
あの当たるか、うん、思いっきり滑るかどっちかですね。
いやまあでもオルツさんのね脚本がやっぱ肝なんで、
う
ん、
まあそうですね、うん、
次も菅野陽子とか行くしかないですよね。
ああ、めっちゃ高いな。
めっちゃ高い。
あと何話のモーツァルト。
何話の
モーツァルト。
そっち行くのか。あ、それから。北太郎がエロゲロ。
北太郎がエロゲロ。
すごいよ。すごいよ。
俺とレピーチピチで。
カジキの楽。
何を取っとんねんっていう。チピチって何の音っていう。
チャチャチャラチャラチャ。チャチャチャラチャラチャ。チャラチャチャラチャラチャチャチャラチャ。エロシーンね。
抜けねえみたいな。
エロシーン。平太郎な。平太郎先生でやってほしいな。
平太郎先生やってほしいわ。
前代未聞ですよ。
前代未聞だよ。
前代未聞ですよ。ね、あと小林亜生とかね。
あ、いいね。
エロゲロの小林亜生。
宇崎竜童とかね。
宇崎竜童いいね。
まずジャストラックに登録してください。
そうですね。
やだって。
やだ。そんな仕事受けてくれるのかな、
ね、
買い取りっていうな、
ど
う
し
よう。買い取りって何本ぐらいなの、
何本ぐらいのかな。宇崎の現場全部俺が持ってるみたいな。
ドラクエの方は誰でしたっけ。
ドラクエ杉山浩一。
杉山浩一やったからすげえ壮大な曲が始まる
よ。王宮のロンドンみたいな感じで、ね。
セックシーンはもうあれバトルモードの音楽だな。
セックシーンはミディで、うん、普段のところはあの杉山浩一があの NHK 交響楽団って、うん、N 響が演奏してるやつ、 N 響が演奏してるやつで入れたらい
い。あれですか、 H シーンの、うん、H シーンを杉山さんにやってもらったら挿入したところで、うん、あのファミコンのズバッと音入れてもらったんです。
ズワッズワッズワッってね、ドクドク。あのドラクエのファミコンのやつで、あのなんか沼地に入って一歩で減る時の音だ。
ザザザザザザザ
ザザザザザ
ザザザザザザザザザザ
ザザザザザザザザザザザザザ
ザザザザザザザザ
ザザザザザザザザザザザザザザ
ザザザザザザザザザザザザザ
ザザザ
ザザザ
ザザザザザザザザザザ。
まあそんな末期長寿病ですけど、とりあえずね、あの先行サントラっていうのが出てるんですよ。
お
あ、
はいはい、
で、この間の、去年の振り込みで、あの YET11 って書いて、イエティさん、
イエティさん、
イエティさん、
その方が元の末期長寿病の曲を書かれてて、
10年前にポシャった時に作られた音ですね、
データを、でそれを僕がリマスタリングしまして、で振り込みに出て通販もあったんですけど、
はいはい、
残念ながら今プレミアついてます。
あら
早いですね。
早いですね。
だからあのできるだけ多くの人に撮ってもらいたいんで、うんうん、あのなんとかうちの会社で通販できないかっていうのは考えてます。
素晴
らしい、
在庫もあるんでね、
ぜひやってほしいでしょう
ね、 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 ね。
で、まあ、今年の冬コミにサウンドトラックプラスっていう形で、うんうん、
はい、
新しい、まあ、僕が作った曲も含めて、
うん、プラスのところに北太郎が入ったりはしない。
北太郎はね、交渉次第ですね。
ちょっとやってほしいな、それ
プラスって北太郎かよって、
一応あのアポイントメントは取ってみます。
あ、マジですか、ね、それめちゃめちゃやばいですよ。
裏面に、本物が末期 の、 あの、うん、ヒロインの包帯の子と木田太郎が並んでる絵をですね。
あ、それはクラッシュ屋さんに書いていただいて、うん、
いいて立ち絵で、
これズラズラって
あの下 の、 あの、うん、テキストが表示されてるところに、なにわのモーツァルト木田太郎ですって書いてなんだこのゲームって
本当狂ってますね。
いやでもうまいこと言えばね、今も若い子の間で、うん、今もコミケとか同人が流行ってるから、う
ん、
ここで曲出してるところが今度木田先生のこう、うん、お仕事につながりますよと、うん、言って、
なにわのモーツァルト、
ええやん、やろうかって、
コミックマーケットっていうね、でかいイベントがあるんですよ。3日間で50万人も入るイベントがそこで売られますよ、
売れますよ、
木田先生若い子にアピールできますよっていうね、こう、口八丁、手八丁で、ね、
若さアピールな、
うん、若さアピール、
若さアピール、
うん、
いけますよ、それ
いけますよ、
いけますよ北先生、
もう何万枚も売れますよ。
いや売れ
ますよ、
どうなんだろう、木田さん入った時点で売れない気がするでもネタで売れるか、
い
や、うん、ちょっと悪いなるでしょ、それだって
なひっくり返るぜ。
みんなひっくり返る、
う
ん、
いやちょっと考えとこ、
ゲスミューシャン木田太郎って
それあのオフィシャルページに追加されたら本当どぎも抜きますよ
みんな嘘だと思うだろうね、ええ、木田太郎先生ども、あれもう写真も借りてきて、ええ、間違いなく作っとりますみたいな感じ、ええ、
やばいっすね。
いやで N 響で作りました、
ええ、N 響で
N 響使ったらいくらかかんから、ええ、
数百万多分ね、うん、うち再三取れないと思うよ。
取れない、
木田先生に、まあ、エレクトーンでやってもらって、ええ
生演奏で、
ね、生演奏でやばいですね。
いやそんなエロゲーだったら俺買うわ
そっちの方向性はでもありじゃないですか、今後との同人的に。
あのありだと思います、
ね、あでもね、うん、意外な人を呼ぶっていうのはありだと思う、はいはい、
ありですよね、うん、
あのまあエロゲーってやっぱ一時期すごいブームだったんですけども、うん、最近はやっぱ縮小気味でね、うんうん、別に今も何やってもいいジャンルだと思うんで、そういうのはでちょっとまたね、うん、目立つのもありだと思うんですよね、
まあだからまあ、意外欲しいのは意外性って感じですよね。
はいはいはい。
もうガクトとかにも主題歌歌ってもらうとかね。
ガクト。
ガクトに主題歌歌ってもらったら売れますよ。
すごいよ。売れますよ。
売れますよ。う
ん、絶対売れますよそれ。
あと誰だろう。
誰がいるだろうな。
藤井フミヤとかね。
藤井フミヤ。売れるんじゃないかな。
うん。TMR とかね。
TMR とか。TMR も順当に売れるでしょうね。
順当に売れるでしょ
う。順当に売れるでしょう。ビートたけしとかね
あれこの話終わりかと思ったらビートたけしとか出てきちゃうじゃあ高人だよ、
高人、うん、やっぱ高人ですよ、
ね、うん、高人に歌ってもらいたいです、
ね、高人
に
歌ってほしいな、
あ、
うん、
で、あの高人のバーとかで紹介してほしい、
高人のバーもないじゃんとっくに終わってる番組、
まあ、まあ、委員会でもいいですし
委員会、ね、
なんかあれエロゲーっちゅうのエロゲーなんか主題歌作ったんやけどコロナって末期少女病
ねえ分からへんけど、
なんかようあるけど、あの漫画のイベントで売ってるみたいや、
そやわしが歌ってるんやから肯定、うん、や
辛坊治郎にこれ辛坊君ちょっとこれやっといてこれ無茶振りするっていう、
また辛坊さんがちょっとノイローゼになるくらい追い込むわけ
で、追い込まれるわけよここで
どんなことみたいな、
何やるのかなみたいな、
何したらいいんだろうって
じゃあ高人さんといえばね、うん、最近高人さんツイッターとフェイスブックやってるんですよ。
あ、そうなんですか。
あ、やってますね。
やってるんですよ。で、僕も両方とももうすぐフォローして、うん、高人さんと僕フェイスブック友達になったんですよ。うん、あの人も毎日20人ぐらいちょっとバーン増えていってて、うん、フェイスブックで、うん、で、プライベート写真を結構上げててですね。もう毎朝食の写真で昼食の写真、うん、で、うん、夜飲んでる写真、
もう、うん、もうあのなんだろう、桃を掘った人と飲んでる写真
それはねうまいこと出してない、
それ出してない、
出してないけど飲んでる写真で、うん、まあ飲んだ後にそうなんか顔真っ赤にして、うん、ソファーでガーってなんか寝っ転んで足組んでる写真とかが載ってて、うん、飲んだって一言書いてあって、
かっこいいかっこいい、
高人さんかっこいい、
いやもう若い子はみんな一度は高人に憧れますから、
一番良かったのが露天風呂発写真があったんですよ、うん、で露天風呂にガッバー使って、うん、あのもう顎ぐらいまでお湯が使ってて、うん、で目つぶってる写真が顔がアップで乗ってて、うん、大仏みたいな写真がダーン乗ってて、
いやいやいい、ね、おっさんになりたいね、
つい俺フェイスブックでね、あのシェアするってボタンを押して自分のボールに貼り付けてやったんですよ、
いやなんだか
ちょっと怖かった、怒られるのかなこれシェアしたら、
いや大丈夫だろそういうシステムだから
いいねにとどめておくべきかシェアするべきか悩んだんだけど、思い切ってシェアって言って、俺のボールに高人さんが露天風呂入ってる写真がバーン
あれツイッターもフォローしてるでしょ、
フォローしてる、
高人さんにフォローありがとうございますって送ってみた
いや結構まめに返事返ってくるかもしれない
です、ええでみたいな、
ええな
高人さんええ人や、
ええ人ですよ、
いや
高人さん面白い、
高人さんって伝説ばっかりだからね、あの詳しくはあの、屋敷高人のウィキペディアを見るとですね、あの嘘みたいな、ね、数々の伝説がね、
でね、その高人さんがそのさっき言ったソファーでガー寝転がってる写真がね、うん、ちょっと ぼやけてて、うん、あの遠目で見るとミディさんにしか見えないんですよ、
なんでや
なんでだってちょっとあの人茶髪っていうか、うん、なってるでしょ、でなんかどつきの眼鏡してて、うん、でなんか体型は割と近い
あんな高人さん痩せなかったっけ、
そこミディさんの方が太ってるけど、うん、まあ近いんですよ、
なんかまあその写真はな、
うんうん、そういうああいうことしそうな感じ、うん、ソファーでバーンと座りそうな感じで、
あ、うん、僕そんな態度でかくないですけど
高人さんなんですけど、うん、あ、右さんがいるって書いて
ブラスターそれ見たよそういえば似てんなと思ってあれ高橋さんだった
高橋あれ高
橋あれ普段怖えなあの人
怖いよ
どこのチンピラだと思ってるんですけど
俺このうち何人かがああミリさんって思うかなって似てるなと思って
そうか高橋に似てるのはちょっとでも嬉しいな、
うん、ミリ高人説っていうね、
うんうんうん、
今までサンドイッチマンの伊達ちゃんぐらいしか言われなかったんで
これが高人
高人、
ね、高人さん僕はなんかねロバートのババに似てる、
うん、ババちゃん似てるよね
言われるんですけどね、
うんうんうん
あの髪の毛緑とかにしたら、
うん、
ちょっと似てるって言われました、
ね、バブルビン何も似てないね
あそう
特にないよ
言われないなんかありますかね
俺ね言われたことあるのは、うん、奥田民生って言われたことあるちょくちょく言われる
そう、
うん、あとね昔は小林義則って言われた
ああでもそれちょっとわかるわ
それちょっと
はいはいはい、はい
うん、眼鏡でこうちょっと、
うん
目が死んでる感じ、
トローンとしてる感じ、
トローンとしてる感じ。
昔はね、だって10年ぐらい前は、うん、もっと髪の毛伸ばしてて、うん、結構テンパ丸出しだったんですよ僕、
うん。
で、小林の人にテンパじゃないですか。
うん、
で、
うん、
しかも前髪がくるくるってなってるでしょ。うん、僕な、まあ、くるくるってなってたんですよ前髪が、
うんうん。
で、自分でもあ小林の人にみたいな、う
ん、傲慢かもしれないです
。傲慢かもしれないです。って思ってましたけど、最近言われないですね全くね。
ああ、でも小林の人はちょっとわかる。
うん
うんなるほどな。なんか中話してる
の。中人の話から飛びましたけども。
じゃあそろそろ曲いきましょうか。
はい。
うん、
マッキーの。じゃあマッキー少女病からですね。
はい。
本編ではあのブラスターヘッドのミックスになるんですけど、うん
はいはい、
その前のバージョンですね。
はい。
レッド十一さんのバージョンで、
はい
マッキー少女病。
ここで一句信じれば思い届くと流行り歌腐れ病の私の宗教
星屑。
はい、はい、聞いていただきました。末期少女病でした。
末期少女
病。これがテーマ、
オープニングですね。
オープニングテーマなんのか。
ええ、
うん、でこれでゲームが始まるんですね。
はい。
なるほど。
なるほど。
いや楽しみですけどいつ完成するんでしょうね、うん、
いやもう僕もね社長なんで胃が痛いんですよ。
いやまあ大変だろうね、うん、だってエロゲーって本当、まあ、少人数で作ろうとか作れるもんだと思うけど、うん、やっぱほらちゃんとしたアリスソフトとかさ、でっかい会社とかやっぱものすごい人数で作ってるもんね、うん、なかなかやっぱ一人で回そうとした
ら少人数精鋭で作らないと元が取れないんで、
うん、う
ん、まあ、いくらフルプライス8800円とかで売っても、
う
ん、やっぱり問屋さんとかで、うん、何パーとか取られちゃうんで、
うんうん、お金の話や
ってる、お金生臭
い話、生臭いだけど問屋さん何パー抜かれる、まあ抜かれますよな、
うん、まあ抜かれますわな、
ええ、
うん、
なんでね、うん、皆さんが末期少女病を買ってくれれば、
うん、
山田大路さんの新作シナリオのゲームがまた発売されるかもっていう、うん、
まあ本当その通りですよ、
うん
うん、収録中に電話鳴らすのやめてもらえませんかバブルビー
すいません、
まあそうです、はい、本当にねその末期の売れ行き次第によっては、
うん、
山田大路先生の、ダークサイドの面が見れるそのシナリオの新作が、
うん、そうです
出る可能性もあるわけですよ。
可能性もあると、
また10年後に
また10年後に
まだ10年かけるかいやでもね自殺のための101の方法は、
うん、
もう権利買ったんで、うん、
あ自殺も買ったの、
買いました。おでリメイクします。
お
お
言い切りました。
末期が終わってからじゃあ、うん、リメイクに入るわけですね。
そうです。
なるほど。
でその後、
うん、
オロチ先生の、
うん、
もう完全書き下ろしの狂ったゲームが出ます、
はい、出る予定なんですそういう企画が立ってる。
そうです、
うん、
だからもう3作目まで一応考えてるんですよね、うん、
お
いやぜひとも今回は頓挫せずに、うん、デュークさん、デュークさんはなんで頓挫したか知らないけど、まあ本当続けてほしいですね、なんとか。さあそんなわけでじゃあ、うん、まあ本来ならここでまたコーナー行くとこなんですけども、先週も言った通り、はい、うん、ごっそりネタを忘れてきましたので、
はい、
またスピードキングボリューム4から
一
曲いきましょう。
いきましょうか。
はい、
はい、じゃあ今週の曲はですね、
うん、
どれしましょうかね。じゃあ今週は最も若手アーティスト、はい、初の10代、
うん、
現役高校生の曲が
といえばピがつく人ですね。
ピで始まって、うん、コで終わる。
ピマンコ。ピアノ男ですね。
はい、ピアノ男ですね。はい、あのピアノ男さんがですね、参加ということで、結構このトラックリストの中にピアノ男って入ってるとギョッとするっていう節があると、まあ、名前がピアノ男ですから、
ね、まあね、
どんな男やねんっていう。
ナバリのナドコは童貞です。
ナバリのナドコは童貞、
ね、はい、
で、そのピアノさんの、
うん、
デステクの彼好きで、普段から作ってて、
うん、
あ、なんか結構いいの作るなと僕思ってて、
うん、
で、じゃあ今回スピーキンドー。
ピアノどんどん音が良くなってるからな、
うん、
で先行きが怖いわあの人は、
ね、で今回も結構緻密な打ち込みで、
はい、うん、すごかったですね、
なかなかいいトラックで、
はい、
曲いただきまして、
はい、
はい、
ということでいきましょう、
はい、
スピードキングボリューム4から、
はい、
ピアノ男で、パーフェクトマッチ。
Because his weakness is a perfect match. Step out of the strength that I have. It's a perfect matchCome along, children. Now we're going to have a little music, like old times. Now I'll start the melody on the organ.
our new to wear sounds in the KY when I think we're there. Get down, now, ready for the sound. Sounds in the car when I know this town.
Which one, this?
で、スピードキングボリューム4、ピアノとこでパーフェクトマッチを、お聞きいただきました。
はい、今日は8月31日か9月1日なので、もう、
うん、そうですね、
今日どこでも買える感じかな、
ね、一般流通は今日からということで、うん、まあ、ほぼアマゾンにあると思うんですけど、はい、アマゾンで今日もう並んでると思いますので、うん、皆さんポチッとしてもらえるとね、いいかなと思います。
ぜひとも、はい、すごいですよ。続けて13曲聴くとね、うん、部屋の中90年代になりますから、ね、いつの音楽だこれって。さあ、そんなわけで、どうしましょう、告知いきましょうか。
告知いきましょうか、
まあ、コットンブッテがブラストヘッド伊藤さんからの告知は何か、は
い、あ、コットンね、
はい、コットン、俺で、俺コットンね、
そうそうそう、俺コットン
2時間しか出てねえ、つれ
いや、なんかね、うん、冗談抜きで最近4時間ぐらいしか寝れないんですよ。
あ、三沢っぽいこと。まあ忙しいよな。
ね、忙しい。
うん、ね、いや、もう僕の方は、うん、マッチの自分を応援してもらえれば、
もうかかりっきりです、
ね。同じ。で、うん、収録してる現状態ではディザーサイトになってますけど、うん、ブラスターヘッド .product.co.jp で、はい、マッチ少女病のホームページが見れますので、
はい、
音も流れます、
はい、
BGM から抜粋したやつを、
はい
はい、
それは誰の曲なんですか。
僕の曲です。
ブラスターヘッドの曲、なるほど。
ちょっとサイケデリックトランスっぽい、
うん、あれかっこいいですね、
あれが流れます、
はい、
で、
はい、
まあ、曲とかも上がり次第随時変えていきたいなと思いますんで、
うん、
まあ、できるだけそのホームページをチェックしていただければ幸いかと思います。
頻繁にチェキラということで、
はい、
はいはい、
じゃあスピードキングのブログから貼っておきますので、
そうですね、
はい、
皆さん、ね、チェックしていただければ簡単にそっちに行けるかなと、
進行状況が見えるかと思います
ので、はい、思いますので、はい、
まあ、メールもありますよね、当然、
はい、
ね、じゃブラスターヘッドに励ましのお便りも
直接
頑張れって言って、今度こそ出してくれって、ね、もう10年待つは嫌だ、また電話鳴らしてるね。
はい、
はい、じゃあバブルビーからは、
ですね、これ言っていいのかな、どうなんだろうな、まだね微妙なのがあるんですけど、それ1個飛ばして、
はい、
9月の24日にですね、
はい、
フェスがありまして、
はい、
そこでライブをします。埼玉スタジアム、
うん、
で、くるくる回る2011っていう、
くるくる回る、
面白いな、ね、俺は悪いだからくるくる回る、
くるくる回る
から撮ったの
ではない、僕は主催じゃないですけど
偶然だ、
偶然ですね、うん、そこに呼ばれまして、ライブをします。なんか埼玉スタジアム、
どういうイベントなの、
なんかね、いろいろステージがバーってあって、うん、サッカー場なんですよ、
はいはいはい、
うん、でサッカー場の周りに、ステージがいくつもバーってあって、
屋台村みたいな、
屋台村みたいな感じ、うん、でそこで、いろんなこうジャンルごとにこうステージが分かれている感じになっていて、でその中での打ち込みダンスミュージック的なステージで、うん、ライブをします。で打ち込みダンスミュージック的なステージで一緒に出る人は、うん、この元コンポさんと、うん、オーバーロケットさん、うん、で、はい、おもだかさんとうちの、うん、あともう一組あるのかな、うん、でまあ他のステージとかは、うん、あのホフディランと、
大御所じゃないですか、
化石サイダー、
おー大御所じゃないですか、
大御所じゃないです
か、あと曽我部圭一さん、
はい、有名な方です
とかですね、結構そうそうたる人が、エイプリズもうちのあれか、エイプリズ、
あ、ね、
はい
は
い、一緒に出ますね、はい、いう結構あとあれが出ますね、しゃぶしゃぶさん、
しゃぶしゃぶさん、
あの大阪関西 の, あの お, ば、うん、おばけじゃーっていうのやってた、
なるほど、
であったりとか、
はい、
いろいろ出ます、あの人出ますね、混ぜるな危険さん、
はいはい、
あ、はい、
もう出ますね、
うん、
はい、
なんかすごいバラエティーに飛んだイベント、
バラエティーに飛んだ、ね、なんか出演者だけで30組ぐらいいるみたいなんで、
メンツがすごいですね、
メンツがすごいですね、
ちなみにそれで入場料はおいくら
か、入場料は4000円か5000円か、
そういうこと結構しますね、なるほど、でもまあ、その日だけでいっぺんにいろんなユニット、うん、バンド
見れると思います、
アーティスト見れると、まあ高くはないのか、
高くはないと思うんですけど、うん、
ちょっと面白いイベントですね、う
ん、まあ外でやることってあんまないんで、皆さんよければね、うん、遊びに来ていただければと、
ステージがいっぱいあるからくるくる回るんだね、
そうそうそう、ステージをくるくる回って楽しもうよみたいなイベントだそうです、はい、
じゃあぜひお近くの方、まあ、東京からも行けると思うけど、うん、遊びに行ってください、
はい、
ミディからですね、
はい、
8月の31日というと、まだ多分夏休みですね、うん、のんびりしてると思います。これが終わったら、次のアルバムの、制作に入りますね、うん、ライブは多分10月までないんで、うん、まあ、また 近くなったら、こちらの方で告知しますのでよろしくお願いしますと、
はい
はい
はい、そんなところで、
うん、
そろそろ終わりですね、
うん、
どうでしたコットンさん。
はい、いやなんかね、関西時代の話ができなかったんで、
ああそれでも長くなるもんな、
長いもんね、
またじゃあ次回来ていただいた時は関西時代の昔話しましょうか。
そうですね、うん、関西ガバシーンの、ね、ーン歴史みたいなのをね、
これまた濃い話なんですよ、リスナーが多分全然ついてこれないカルト話になりますんで
福田武さんこの前出てもらって、
ちょろっとその近い話をしましたね、
福田さんね、うん、僕の大学の先輩なんです
ですよね、
言ってました、
それでブラスターヘッドの名付け親っていう、
うん、
そうです、
言ってましたね、
ええ、
で一緒になんかライブをしたこともあるんですか。
あります、
過去に、
カフェブルーっていう、
あ、はいはい、やりましたね、
大阪で、はいはいはい、港町の方にあったクラブなんですよ、
はいはいはい、う
ん、
今もない、
なくなっちゃいました、
じゃあそこに一緒に出てた、福田さんも、
なるほど、次回来ていただくときはその頃の話をメインでお願いしましょうか、
はい、
ね、
はい、濃い話がいっぱいありますね、
てなわけで、締めですか、
締めますかね、
締めの何でしたっけ、これ食えましたって決めましたけど、
う
ん、あれやめましょう、
やめましょう
なんかグダグダするからその代わり、うん、アウトロ作りましょうよ、
うん、
うん、
そうね、やっぱり BGM があってしっとり終わるっていうのがラジオっぽい
です、なんかこう締めのトークしてる時にこう、うん、ピアノでカンカカンみたいなのが乗ってきて、
うん、
バックで流れてくると、あ、終わりなのかなってところで、うん、エンジオさんの声でヘイ終わるよっていう
そんな曲なのかどうか分からないけど、まあ、
あれうるさいみたいなそれやら終わりからしましょう、
まあ、アウトロに になるようなそういうしんみりしたやつをね、
しんみりした汚い声でお願いします、
うん、やりましょう、
終わるよ
ヘイヘイヘイ、スイッチを消す
そんな感じなんだ、
そんな感じでしょ
そんな感じだね
電源を抜くブレーカー落とす
ブレーカー落とすんだ
そういう感じだよな、
屋上から飛び降りる
死ぬんだ
終わるからね、
終わるからね、
お線香を消す、うん、
ロード ード14章だ。
ロード14章。それロード14章でいい
か。ロード14章でいいか。
なんでもないよそれだったらパクリになんないから
なんでもないよ
幸せだよ
ロード14章な
二度と戻れないよ
面白い
あそれで終わろう
それいい、ね、ロード14章
何の曲だって
最初あれでしょロード14章の最初ってあのキーンガシャン、ピーポー
やたらに SE を入れようってキーンドドカーンキャーン
ピーポーピーポーってフィーフィーフィーフィーって
ひどいのを作ろうと思ったらやめたんだよな
それ作ったらいいよなそれ、
まあ、あここでやっとロード14章のネタが使えます
使えますな、
はい、じゃあそれが近日公開ということで
近日公開ということでお楽しみにください、
いずれは流れますんで、はい、お楽しみにということで、
はい、
そんなわけで、うんバブルビーミリーのこれ食えますか、
また来週